皆さんおはようございます。朝がちょっとぶり返したようなこの朝でありますが、今日も心も体もなんとか支えられまして、こうして共に礼拝ができますことを感謝しております。毎回同じことを言っておりますけれども、でもそれは本当に当たり前のことではないと思っております。今日も何人かの方々がこのお見えでありませんが、そのうちの一人太田さんが少し体調を崩してしんどいようですね。太田さんは大きな病をいつも持っていらっしゃるということを、と皆さんもどこか覚えていただいて、お元気そうに見えてもですね、元気そうでないことを覚えて、どうぞお祈りしていただきたいと思います。聞こえますか？聞こえますか？はい、はい、ありがとうございます。今日はヨナ書、よく聞こえますね、はい、ヨナ書という小予言書の一つを取り上げますね。皆さんもヨナ、小予言書の中でもヨナ書は面白い書でありまして、教科学校でも必ず取り上げられる箇所なんですね。何が面白いかと申しますと、この人は、この預言者は、ね、魚に食べられたという経験したわけですね。人間が魚を食べることはこれは日常的でありますが、しかし魚に人が食べられるということはあまりあるもんじゃありません。ある時神様はご自身の群れのうちをですね、預言者ヨナに打ち明けられます。でこれは当時の常識ではとても理解しがたい神の御思いでありました。偶像礼拝と悪に満ちる東の大国アッスリアの都、ニネベに、古い都です、古代の都市ですが、ニネベに行って人々に悔い改めを述べさせなさい、こう言われたんですね。神の預言者である世の中にとりましてですね、人々の罪と悪が満ちる時に、かつのソドムとゴモラもそうでしたけども、義なる神様はその町や人々を裁かれるのが当たり前じゃないかと、こういう思いが当然ヨナにはありました。ましてアッスリアという国はですね、イスラエルの強敵なんですね。大国であります。いつもこの国の圧迫を受けております。で当時ですね、このアッスリアがしばらくの間弱体化していた時だと言われております。飢饉が、大きな飢饉が二度にわたって起こり、王様が、この愚かな王様が起こりましてですね、国が非常に混乱したというんですね。少しこのアッスリアの国がこの虐待化した、まさにそういう時だったんですね。そういう中で神様の前にこの国が悔い改めたならばね、神様はこの国を祝福なさる。下手するならば、イスラエルはいつかこの国に滅ぼされるかもしれない。そんなニネベは、滅びる方がいいんだ。滅びてしまえば儲けなんだ。このヨナという人はね、辺境のまでものね、愛国者だったんですよ。愛国者だったんです。愛国者は悪いことじゃないですよ。でもね、偏ってしまうというのは問題ですね。自分の国が第一、他の国なんかも滅びてしまえばいいと。今でも世界の国々はね、自分の国が一番、国益で動きます。オリンピックでさって最後例外ではない、国益です。そこに愛国心というのがすごく働くわけですね。ニネベは滅びてしまえ、滅びるべきだというのがですね、このヨナの考え方なんですね。ヨナは紀元前800年頃、時代的にはエリアとエリシャに続く時代なんです。イスラエル北王国において活動した預言者であります。熱心な愛国者ヨナの預言を通して、イスラエルの北王国が一時で復興を遂げたこと、ヤロベアム2世という王様の時代に世に盛んになって、一時期ですね、領土を伸ばした時期があるんですね。そのイスラエルの祝福、神様の憐れみというものについて、このヨナが予言している、 そして予言通り北奥が勢力を伸ばしたという、そういう時代の愛国的な預言者、これがヨナなんです。列王記下の14章25節26節にこのヨナのことが歴史の中で出てまいります。繰り返し申しますが、イスラエルから見ればニネベは敵国、イスラエルを脅かす大国です。まずヨナの頭をよぎったのは恐れであるとともに、敵に死を送る敵を助けようとするような神様のね、誠に不可解なご計画であります。神様からニネベに行き、神の悔い改めを述べさえさえとご命を受けたヨナはどうしたでしょうかね。どうしたでしょうか。なんと彼はニネベとは正反対の方向に逃亡を図るわけですね。ヨッパから船でタルシに向かったと書いてあります。3節をご覧ください。しかしヨナは主の前を離れてタルシへ逃れようと立ってヨッパに下っていった。ところがちょうどタルシへ行く船があったので、あのね、皆さん、ちょうどというのはね、ああ神様の時だ、神様がこの時を備えてくださった、ちょうどいいタイミングってのは必ずしも神様の時とは限らない、悪魔の時だってあるはずです。ちょうどというのはいつも神様の御心だと思ったら間違いですよ。吟味しなきゃいけません。ちょうどタルシへ行く船があった。船賃を払い主の前を離れ人々と共にタルシへ行こうと船に乗ったとありますね。アッシリアの都ニネベはチグリス川の北部にある大きな古代都市であります。今のイラクにあたります。タルシシというのは今のスペインあたりだと言われまして、ちょうどニネベとは正反対の方向にあるんですね。3節の今読んだお言葉の中に今日のテーマでありますが、主の前を離れてという言葉が出てきます。2度3節2度繰り返されてですね、主の前を離れて。新改訳ではですね、御顔を避けてと、ね、神様の御顔を避けて。ヨナは神様のお言葉に従わないで、そのお言葉に、神の心、御心に背を向けてですね、そして神様から逃げました。こんな預言者いるんでしょうかね、いたんですね。ヨナ書っていうのはね、面白いっていうか、興味深いっていうのはね、もう一つはここなんですね。魚に飲まれたヨナ。もう一つは、神様の御言葉を授かって、その神様の御言葉をいつ生きからどんな状況の中でも神の御言葉を語っていくというのが預言者なんですが、その神の言葉を受けながらその御言葉に逆らって背を向けて逃げちゃったという、これ類まれなる預言者です。神に逆らった預言者です。で、彼はニネベの人々のように道徳的にですね、不信者のように堕落した生活を送ってたわけじゃありませんね。イスラエルの聖なる神使い預言者として活躍してきたのでありますね。しかしヨナは神を信じない人々と同じように神様の前を離れ、神様の御顔を避け、もっと言うなら神様に背を向けて、神の御心に背を向けて強引に自分の考え、自分の思いを貫いて生きた人ですよ。これはちょっとね、問題考えさせられますね。皆さん、罪というのはどういうことですか。罪の根本って何ですか。神様に背を向けて生きることなんです。あるいは神なしとして神様に背を向けて、神の愛も憐れみも慈しみも真実も全部そのものをシャットアウトして、神などいない、人生は私のものだ、私の人生だ、自分の人生の中に神様を締め出してしまって、そして自分の思い通り、 その思いが悪しき思いであれ、善なる思いであれ。